こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、私たちは意外に近いうちに老いなくなるわ。生命科学者で大阪大学名誉教授の吉森康氏が、老化研究の最前線を一般読者向けに整理した科学解説書である。中心にあるのは老化を避けられない宿命ではなく、分子細胞レベルで理解し、将来的には制御し得る現象として捉え直す視点だ。著者の専門であるオートファジーを軸にしながら、NMN、サーチュイン、NAD、免疫、睡眠、慢性炎症など複数の研究領域を横断して老化の全体像に迫る。さらに、老化しにくい生物の事例や第一線の研究者への取材を通じて科学的に何が分かっていて、何がまだ未確定なのかを丁寧に示している。健康長寿への関心が高い読者に対し、流行の情報をそのまま受け入れるのではなく、根拠と限界を見極めるための基礎知識を与えることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、老化を宿命ではなく制御対象として捉え直す発想。本書の出発点は、老化を自然に受け入れるだけの現象としてではなく、研究によって介入可能な対象として見ることにある。これは単なる楽観論ではなく、老化研究が分子生物、細胞生物学、代謝研究の進展によって具体的な説明力を持ち始めたことを前提にしている。著者は、老化が一つの原因で起こるのではなく、複数の要因が重なって進む複雑な過程だと整理し、そのために単一の対策だけでは十分でないと示す。重要なのは、老化を完全に止める夢物語を語るのではなく、どの部分にどのような介入余地があるのかを考えることだ。本書はその姿勢を通じて、老化を不可避の運命として諦める見方と、すでに科学が到達している部分を正しく評価する見方の間に橋を架けている。読者はここで、健康長寿の議論を感覚論ではなく、検証可能な科学の問題として読む姿勢を学べる。次に、オートファジーを核にした老化理解の基礎付け。著者の長年の専門であるオートファジーは、本書全体の理解を支える中心概念である。オートファジーは、細胞が内部の不要物や損傷した成分を分解し、再利用する仕組みであり、細胞の恒常性維持に深く関わる。この機構が十分に働かないと、老化だけでなく、様々な病気のリスクにも影響しうるため、老化研究の文脈では極めて重要になる。本書の価値は、オートファジーを単独の現象として説明するのではなく、老化全体の一部として位置づけている点にある。つまり細胞内の掃除や更新が滞ることが、組織や臓器の機能低下へどうつながるのかを理解させる構成になっている。一般向けの本でありながら、生命現象を支える基本原理を抑えているため、NMN やサーチュインの話も表面的な流行語ではなく、細胞代謝の流れの中で読むことができる。老化研究を断片知識ではなく体系として理解したい読者にはこの基礎付けが大きな意味を持つ。さらに NMN、NAD、サーチンを結ぶ長寿研究の現在地、本書で大きく扱われるテーマの一つが NMN とサーチンをめぐる研究である。サーチンは老化との関連で注目される酵素だが、働くには NAD が必要であり、その NAD は加齢によって減少しやすい。 NMN は体内で NAD へ変換されるマイク体として位置づけられ、理論上はサーチュインの活動を支えることで老化関連の変化に関与しうる。本書はこの仕組みを単にサプリメントの話として扱わず、代謝経路と細胞の反応として説明している点が重要だ。一方でこうした研究は注目度が高いからこそ効果や安全性が課題に語られやすい。本書はその点にも注意を向け、摂取量や製品の品質、過剰な期待に対する慎重さを促す。つまり NMN を万能薬として描くのではなく、研究は進展しているが未解決点も多い領域として示している。健康食品の情報が氾濫する現在、このバランス感覚は本書の大きな実用価値になっている。そして老化しにくい生物から学ぶ老化の多様性と可塑性。本書は人間の老化だけを見て議論を閉じず、裸デバネズミや地中海ベニクラゲのような老化の理解を揺さぶる生物にも目を向ける。こうした事例が示すのは、老化は地球上の生物に一様に固定された宿命ではなく、生物種ごとに異なる仕組みで成立しているという事実である。裸デバネズミは長寿で癌になりにくく、地中海ベニクラゲは発生段階を戻すように若返る性質を持つ。これらは人間がそのまま真似できるわけではないが、老化の生物学には想像以上の幅があることを教えてくれる。本書が優れているのは、こうした特殊な生物をセンセーショナルに消費するのではなく、なぜその特徴が研究上重要なのかを老化理解の手がかりとして扱っている点だ。人間の老化を考える際にも、例外的な生物の存在は老化がどこまで可変的なのか、何が共通基盤なのかを考える材料になる。最後に、9人の専門家取材で老化研究を多角的に見せる構成。本書のもう一つの特徴は、著者の単独解説ではなく 老化研究の第一線で活躍する9人の専門家への取材を通じて内容を構成していることだ。睡眠免疫 NMN、 細胞老化など異なる領域の研究者を横断的に取り上げることで、老化を一つの理論で説明しようとしない現実的な構えが生まれている。これは老化が複雑である以上、分野ごとの知見を組み合わせなければ全体像に近づけないという認識に基づく。また科学的な議論だけでなく、最新情報に接する際のリテラシー、つまり何を信じ何を保留すべきかという判断力も重視されている。実際、過激な健康法や未確認の介入に警戒する姿勢が繰り返し示されるため、読者は研究の期待と限界を同時に学べる。専門家の多性的な構成によって、本書は一つの結論を押し付けるのではなく、読者自身が知識を更新していくための地図を提供している。結論として、本書は老化や健康長寿に関心のある一般読者はもちろん、 NMN やサーチュインといった話題を見聞きしても、何が科学的に妥当で何が未確定なのかを整理したい人に向いている。専門的なテーマを扱いながらも、著者がオートファジー研究の第一人者であるため、説明に理論的な芯があり、単なる健康本とは違って学術的な裏付けを感じやすい。さらに9人の研究者への取材を通じて老化を多角的に見せるため、細胞代謝、睡眠、免疫といった要素がどのようにつながるかを俯瞰できる点が強みである。似たテーマの本の中には、寿命延長やアンチエイジングを強く打ち出すものもあるが、本書は過度に煽らず、研究の進展と限界の両方を示す点で信頼性が高い。老化研究の入門としても、最新情報の整理書としても有用であり、健康情報を見極めるための基準を持ちたい読者にとって特に価値が高い一冊である。ご支援いただける場合は、吉森ハスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。